とにておわします。それはね、私は一遍よあんた方にまじっくりと聞いてみて話があるんじゃけれども、今日はま時間もねえが、明日はまた砂ありの公民館で話をしますで、ご縁があったらまあ言っていただくんじゃけども、あのね、なぜこの阿弥陀経の中でお釈迦様が私に向かって応答発願消費国土、おめえお浄土へめやらんならん義務があるこうおっしゃったんでしょ。それはなんでやったらね、私がおらなんだら不恩実情の仏はおいでても法蔵菩薩だの法蔵菩薩だの何万打仏、そんな仏様のあろうはずがねえんだ、私のためのご苦労という、だから責任者は私なんです。これはね、一休様というね、禅宗の和尚ですけどね、私は禅宗だろうが浄土だろうが、もういろんなところへ話しに行くわけですが、来月の11日には倉敷というところの仏教会へ行くんです。ほんで明くる日が南陽町の長官寺長寺で話をするんで、まあとんぼ返りで行って話をして、そしてまたすぐ新幹線で帰ってきて明くる日、この南陽町へ来るわけですけど、昨日も禅宗の和尚が今仏教会長です、その人が来て私といろいろ話をしたんですけれども、まあとにかくね、仏法ってものはお釈迦様のお土地になったお経でしょう。そしたら修士が違ったってみんな迷いを離れ仏になるという道が八万四千本説かれとん。だから如説に修行すれば必ず虚しからずで必ずお浄土へ参る道が八万四千本、その人その人の根気に合わせて説かれてありますけれども、末代今日の我々の助かる道は念仏の教えより他にない。ということは皆の本願は誰のためでもない、助かる縁手がかりの尽き果てた私のために書くすれば書くなることと知りつつも、やむにやまれぬ親心、そうせずに俺なんだ。それで私の根気に合わせて成就してくださったのが本願の名号何万打仏。その何万打仏の内容、どういう内容、どういうことが何万打仏、もう一切の苦毒から善言からあらゆる働きですね、罪を消す働き、お浄土へ本当にこう連れて行ける力、そういうものを具足し成就されたのが何万打仏。たたろくじやってアホなこと言うな。あんたの根気に合わせて保ちやすく唱えやすくどんな場所でも忘れずに唱えさせていただくように、あんたの根気に合わせて保ちやすく唱えやすく皆を六字に定めたもん。ほらあんた戦争に行っとったって弾がダッダッダッと網のごとくに降ってくる、そこで突貫っちゅう号令がかかったらね、剣突き鉄砲を持ってうわーっと突貫して、その時にね、いろんな修士の人がおるわ。ほら南無法蓮華経の人もおりゃ、南無大師遍照金剛の人もおりゃ、南無釈迦牟尼仏の人もおりゃ、アメーソーソーメンはねえかそういう人はいっぱいおるわ。まあ、天理教なんかはね、まあその「あしきわはろて助けたまえ天理のなみことち」やっとうじゃろ、それが特化。そんな時にな、あめそうめなこと言うとれる、なむだやし返上君なこと言うとれる、どんなものも行く道音みんな生だふらだふらだ念仏のうなり声がするんじゃろ。そうなげたら、まあ、そのとっかーんち雨あれんのも玉が飛んでくる中で、ああ四季はあるでたやすぎでなことやっとれるか。だからどんなババさでも唱えやす保ちやす我が根気に合わせてやん成就してくださったんじゃから、蓮如様はそれなむは弥陀仏と申すもんじは、その数わずかに六字なれば頼み苦悩のあるべきとも覚えざるに、この六字の妙法のうちには無常人人の苦毒利益の広大なること、さらにその極まりなきものなだから、信心信心やかましい言うけども、信心とて六字のほかにはね、何万打仏のうちにちゃんと 心身もこもっているってことは、安住様の手元にあるのは生の御発体の名号、その六字の言われを聞き開いて、お六字一つでよかったなと満足をしたことが心身欠如ちこっちゃ。心身って別にあれへんぞ、何万ダブやぞ。何万ダブつがあなたのご高調査医お高成就されたは何万ダブや。それをホッタヤの名号ちゅんだ。そのホッタヤの名号ちゅうのがあなたの手元にある前世屋さん、それを私にエコーしてくださるから、あんたが一声唱えた念仏も親様なりゃこそと思ったのも、あんたの妄想から出るんじゃなくて、もしは行、もしは真、一時として阿弥陀如来の症状の眼神より発起せざるということあることなし、一声の念仏も親様なりゃこその思いもみんなご栄光じゃ。それやに、小谷さん様が、俺には弟子は一人もねえちましたやろ。弟子はあったんじゃない、行さん。関東だけでも24人おるん。京都へお帰りになってからでも弟子はいっぺん増えたん。じゃのにもかかわらず、親鸞は弟子一人も持たず。お弟子はあったんじゃねえか、言うとね、何を教えて師匠とや言わん。何を聞いて弟子とや言わん。彼が念仏するも、親鸞が念仏するも、皆ご栄光のおかげなり。何を教えて師匠と言える？何を聞いて弟子と言うぜ？彼が念仏するのもご栄光なら、わしが念仏させていただくのも、一声一声が如来様の真実のお心からわしの心へ通じて念仏せずにおれんことにしてくださったんじゃから、もしは行、もしは真、一時として阿弥陀如来の症状の眼神から現れたものじゃから、五戒さんが思いを無勢の仏寺に立て、情を難しの崩壊に流す。思いは具勢の仏に立てるちはね、銃というじゃねえで、棒を立てかけるとか、あるいは包丁を立てかける、そういう銃じゃねえの。樹木の樹というてね、植木という字が書いたの。それは何やったら、阿弥陀様の大慈悲のお心の大慈に、何万打仏の根が張っとんの。それが私の心へ通じて唱えずにおれんことにしてください。だから真理の炎が燃えたってお念仏は出てくるで。貪欲の心がさがめてもわしの心の中から生えてくる念仏ならば途絶えてしまいますけれども、阿弥陀様の大師の心にガッと根が張っとるお念仏じゃから、台風が来ようが真理の炎が燃えようが、それがむしろご縁となって、こんなやつめをよくそな、何万だ何万だ。それはみんな大師の親様のお心にがっちりと根が張って、それから私の口へと唱えさせていただくのでありますから、一声一声がみんなお計らいであり、ご栄光であって、私の念仏なんては一声もないんだ、こういうお喜びであります。だから我々が毎日ですね、今日一日一日目には見えませんけれども、如来様の大師のお心に包まれて、お浄土へお浄土へと進ましていただくということが、まこと信心欠乗のできたお同業の念仏の生活であり、五年相続の日暮らしである。それを五戒さんがはっきりと、大悲の眼線に乗じて光明の航海に浮かび濡れば、一句の風静かにして朱夏の波転ずると、悲しいことつらいことが喜びへ喜びへとねじ替えて舞う働きが何万打仏や。こうお喜びになるわけでありますから、凡夫の我々は仏様になるお浄土いかにはならんのです。そういう義務があるんです。親泣かせは私なんです。そういうことをこの阿弥陀経でお釈迦様が我々に、まあ仰せになったお言葉が、ここにお浄土へ往生を遂げたい、そういう願いをこいて必ずお浄土へ参らないかんぞよ、親様はお前のためにまだ来んか、まだ来んか、 涙の乾くしまわねえのじゃぞと、こういうお言葉がその王東発願消費国だ、こういうご意見をなさるわけでありますが、どうか一つ人間に生まれましても、尊者徳者でまいくれてまた死んでいくならば、どこを迷うていかんならんってことは悲しいこと。いやが王でもこの命のあるうちに我が身根性においてどせずんば、さらにいずれの性においてがこの身をどせん、何の売るところもなくまたるてんしていくということであるならば、自ら自分がかわいそうでもあり、仏に申し訳のないことであるという責任を感じていただきました。納得のいくまで弔問をしていただく、喜び喜びの人生の遅れる、そういう身になっていただくで努力をしていただきたい、こう思うわけでありますが、今日はこれでおります。何時が心に置いてゆかん何が言えぞ一切諸物称号念行とする財仏善男自然女人、この諸物の諸説の名および経の名を聞く者は、一切諸物のために五年せられて、あのぐたら三百三歩台を退転せざることを売る。かるあいえに、この経の名及びこの語を聞く者は、まさに発願してかの国に生ずべしと云々。昨日、今村で一日お話を聞いていただきました。阿弥陀経のお話を今日もするわけですが、昨日のお話の中で、浄土真宗のこの流れを組んだ我々が、法然上人を元祖とこう、御開山を、まあ、宗祖とこう申します。蓮如上人を中高の祖とこう申しました。この三人を三祖と仰ぎまして、どの方も大切なお方である。ところがその法然上人のことをなぜ元祖というかと、まあ、日本の国で初めてお念仏をお披露目になった、それだから法然様のことを元祖というんだと、まあ、こういうことを言うてらっしゃる方がありますけれども、これは大変な間違いでありまして、日本の国で初めてお念仏をお披露目になった、これは聖徳太子が一番始まりなんで、で聖徳太子の次には永山をお開きになりました伝教大師、それから一辺上人であるとか空也上人であるとか、こういうような数々の方々が法然様以前にも、まあ、源信僧図もそうですし、まあ、いろいろの方々が法然様の前にお念仏をお喜びになり、また人々にお念仏をお勧めになっているわけです。だから日本の国で初めて念仏の教えを説かれた、だから法然様を元祖というんだ、そういうことではないのであります。例えば聖徳太子という方はわずか49歳でこの世を去っていかした、大変波乱万丈を極めたご一生でありました。まあいろいろの難しい時代で天皇陛下の政治をお助けになりました、摂政の宮、それでその当時は物のべと蘇我という、こういうこの二大勢力と申しました、そういう難しい中で、政治をお取りになりました。49歳で、まあ、今生のお別れをされたわけ。ところが亡くなりましてから、お妃でありました立花のイラメという方があります。でこの方が 聖徳太子はどういう世界へ往生をしてらっしゃるであろうか。平生おっしゃることやお喜びになりました。この平生の聖徳太子の態度をいろいろとお考えになりました。こういう世界へ往生してらっしゃるに違いない。こういうので絵描きに、絵を描かせられ、それを日本中から47人の縫い目と申しまして、刺繍のマイストを集められまして、その絵の上に金糸銀糸のそういう糸を持ってこしらえられました。これがこの天守国曼荼羅というものであります。これは、奈良の中尊寺にあったのですけれども、火事がありまして大部分が燃えました。その一部が残っているわけです。で、これ曼荼羅と申しますのは、お浄土、つまり極楽の世界を示されてあるそういう絵でありますが、それに刺繍がしてあるわけです。大変立派なものでありますが、ほんの1メーターぐらい焼け残っております。それをこう眺めてみますと、天守国という国は一体どういう国だ、どういう世界だ、どこにある国なんだ、なかなかこれは分からんわけです。そこでこの天守国曼荼羅という焼け残りの1メーターぐらいあります、その絵をいろいろの学者方がああだろうかこうだろうかと、こういうので、研究を続けてらっしゃったわけです。なかなか結論がつかなかったわけです。ところが東大寺のご住職をしばらくしていらっしゃった佐壁上院という方がある、それからこの本願寺の目の悪かった、目の全然見えなかった明けガラス、この方とお二人が共同研究と申しまして、お二人が自分自分の研究を持ち寄ってはいろいろとご相談をなさって、でその結論が、この天守国という国は天国でもないし、あるいは極楽でもない。これはどういう絵が描いてあるかと言いますと、ほんの焼け残りの1メーターぐらいしかないんですけれども、それをこう調べてみると、この我々の人間生活、毎日の我々が日を送っております、こういうこのシャバの姿が描いてあるわけ。大きな荷物を車に山ほど積みまして、汗を出しながらその車を引いてらっしゃる絵が描いてある、あるいはそろばんをこう弾きながら商売をやってらっしゃる絵が描いてある、中には田んぼを工作してらっしゃる、そういう農民の方々の姿が、書いてあります。だからこれはその天国でもなけらには天上界でもない、あるいは極楽でもない、シャバの姿じゃないか、それを天守国とこう名前がついている。でこれはどういうことなんだろうという、いろいろの研究の結果、これは浄土真宗の一番大事な幻想回向の姿や、つまりお浄土へ往生をいたしますと、我々は今日人間というものは誠に浅ましいものでありまして、誰よりも一番可愛いというものは、それは親でも子でもない、いよいよ行き詰まってとことんまで先日詰めてみると、人間は自分が一番可愛い、そんなことは言うてはならんかもしれませんけれども、それが人間の実態ということ、人間の本当の正体。だから平生は親のためならば、子供のためならばとこう言うておりましても、いざということになりますと何をしでかすかわからん、つまりいざとなれば自分の身を守るがためには親も捨てるが子も捨てるという、そういう浅ましさが人間の本性という。 ところがそのお浄土へ往生させていただきますと、こういう自己中心という私というものを、これをまあ度外視しまして、一切の衆生、一切の苦しんでいる悩んでいる迷いの衆生を再度するためには、どのような苦労をしてもむしろそれが喜び喜びのこの行いとして衆生再度をせずにはおれない、それが仏様になった人の心なんです。だから、願土に至れば速やかに無常涅槃の生してぞ、すなわち大悲を起こすなり、これを回向と名付けたり、これはまあ皆さん方が仏様になる。そう、ここにその極楽という言葉、浄土という言葉、こういうのをまあみんなごっちゃにこう考えておるわけです。それはまあ無理からんことでありまして、蓮如上人はお踏みの中に、一通のお踏みの中に、極楽ともいい浄土ともいい、あるいは法土とも仰せになっておりますので、だから極楽という世界と浄土という世界はこれは同じ世界だというのがこう考えるわけです。ところがこの親鸞聖人五戒山様のこのお声経を調べてみると、極楽という言葉の使ってあるのはたった2箇所しかないんです。あのような大部ないろいろの21種類もお声経を残いてらっしゃる。五戒さんのご直筆が21種類残っております。その大部なお声経の中に極楽という言葉はたった2箇所しかない。つまり教行信証のこの化身土の巻という、そこにまあ極楽という言葉が1箇所あります。それから歎異抄の二正壇に極楽という言葉があります。たったこの2箇所しか極楽という言葉はないのです。あとは全部真実法土、あるいは安寮浄土、そういうお言葉ばかりが使ってあるわけです。お経様から申しましても、大無量寿経というお経様の中には極楽という言葉は1箇所も出てないんです。大無量寿経上下にとあの大部なお経様の中に極楽という言葉は1箇所もないんです。ただ真実法土であるとか安寮浄土であるとか、こういうお言葉はこの大無量寿経には数々ありますけれども、極楽という言葉があるのは観行阿弥陀経にしかないんです。これはこういうことは、まあ、学問沙汰でありますけれども、しかしこの極楽という世界と浄土といわれる世界とは果たして同じなのか違うのかということが、まあ、我々にも問題になるわけです。そこでですね、五戒さんが、まあ、化身土の巻に極楽という言葉を一箇所、歎異抄の二正壇に一箇所、こういう、まあ、極楽という言葉が使ってあります。まあ、二正壇の皆さんがよう聞いてらっしゃるその言葉の中に、おのおの14カ国の栄を越えて神明を顧みず、尋ね来たらしめたも御志、ひとえに往生極楽の道を問い聞かんがためなり。ここには極楽という言葉が一箇所あります。化身土の中にもう一箇所極楽という言葉が使ってあります。ところがその五戒さんのお喜びというのは、この浄土の三部経、土納経も土納経も大切に扱ってはいらっしゃるんですけど、本当のこの安心安堵のできたというそのお経様は、これはその大無量寿経、仏説無量寿経勘定勘迎という、これが五戒さんの、まあ、腹の据わりであります。だからそれ真実の経を表さば大無量寿経これなり、その大無量寿経の中にはどういうことが説かれておりますかとお尋ねをいたしますと、 御田の本願を徳をもって今日の仕打ちとする。女房を徳をもって今日の体とする。こういうお言葉をこう考えてみると、まあ人間でも、ね、その体というものと精神心というものがなかったらこれ人間じゃないですよね。体というものも大事なら心というものも大事な、精神というもののないような人間ならばこれは人間じゃない。なら心だけあれば人間かといえば体がなけりゃ人間じゃない。大無量寿経のお体はこう申しますと、御田の妙号を徳をもって経の体とする。お心はというと御田の本願を徳をもって経の仕打ちとする。こういうお言葉はですね、これはもう大無量寿経のご精神というもの、あるいはその姿というものを明らかにしてくださったわけでありますが、この親鸞聖人はこの大無量寿経によって北条の一大事が、まあ、法然聖人のご指南によりまして安心安堵ができたわけです。だからこの大無量寿経の中に極楽って言葉がないんです。これはもう何千遍読んでらっしゃるお坊様でも気がつかないんです。で、私はあるお寺で、まあこれは婦人会の主催でお話を毎年まあするわけですけれども、その話をいたしました。ところがこのご住職というものはなかなか説教を聞かんもの、だからお坊様ってものは私は本当に信心がある人とない人と考えてみると信心のない人の方が多いんじゃないだろうか。つまり立派な姿をしている袈裟をかけて衣を着て我清掃なりというような格好はしているけれども、ご信心の問題になったらむしろ一文淵の天入道の一文淵というのは自分の名前さえわからん、よう書かない、そういうおばあさんの方が信仰が深いんじゃないか、信心があるんじゃないか。で、偉そうな反りくじかやって檀家の上にあぐらをかやとるお坊様は果たして信心があるかないか、これはもう問題だと思う。私も坊主じゃから自分自身が反省をせないかんという問題ですけれど、ただ偉そうなことを言うだけのことであって誠の信心ってものが果たしてあるかどうか、だから誠に求めようというその人の話を聞こうと、こういうそのお坊様ほとんどないで、私はおかしな話だと思うんです。なんでやったらね、私が説教に行くちことはそこのご住職がお預かりの御門徒を関係することができない、つまり説教をやることができない。それだから私のようなものを頼んで住職の代わりに大事な御門徒を強化して一人残らずお浄土へ送り届けてもらいたいという、そういうことで私どもが招待されてお話をするわけでしょう。そしたらいわばご住職の代わりにわしは説教をやっとるわけ。ところがその私の代わりに誰それを頼んで自分の大事な御門徒が地獄へ落ちないよう、人間に生まれたならば必ずお浄土へ送り届けなければご解散にも申し訳はないし、毎日阿弥陀様のおかげで生活しているならばお預かりの御門徒を大事にしないか。だから自分が教化ができない、説教ができない、だから我々を頼んで一日自分の大事な御門徒を育ててもらうということであれば、ご住職が俺が話ができんで俺の代わりに話をしてくださるんだというならば、どういう話をしてくれるかってことは自分自身がやはりお参りをしてここに座って説教を聞いとるのが本当だと思う。ところがお経を読んでいてよろしくお願いします言うといてパーッとお経を読みに行っちゃって、説教の済む頃にひょろひょろと帰ってきてお伏せ包んでご苦労様でございました、こんなアホな話はねえと思う。なんでやったらようその話も聞いとらずにようお伏せを出すじゃねえ、一日中住職の悪口を言うとったやらわからんし、間違った話をしとったやらわからんし、聞いとらなわからん。それが説教済む頃に、ああご苦労様でございました、ありがとうございました、 そういうことは間違っとる。一日中私の代わりに説教してもらうんじゃで、私もお話を聴聞してというので、ここにちゃんと座って説教を聞くのがご住職の本当の姿じゃないか。ところがなかなかご住職が私の説教を聞くってことは、まあ1年365日の中でまあ1箇所か2箇所しかないわけ。だからお国さん、あんたせめてあんたうちにおいでるんじゃで、せめてあんたが一席の説教ぐらい聞いてまいんかと、こう言うと、聞きたいけどもな、もうちでお座を立てとるときは忙してな、もってどういうことをあんた忙しいって言うんじゃったら、お茶沸かさんならんや、もほんと朝から晩まで分けやとんの。一席ぐらい聞いたらどうだ言うても、なかなかお寺の送りというものはまやらんものよ。うちのばばさでもなかなかまやらんで、でわしはそのいつも悪口を言うとあるんじゃけども、お寺の門前に鬼が住むと言うけども、お寺の中に何が住んどる。本当に御所の一大事ということを考えずに、ただもらうものをご大家様、ご大家様ちゅうてもらうが商売。まあその米一升でももらったならば、わしの寺では米なんか誰も一升ももらったことはないけれども、まあ、仮に安山の一つもらっても、ありがとうとお礼を言うと同時に、こういうものをもらったならば奉せという、一口でもお念仏のお言われをどうですか。御所の一大事は解決つきましたか。いつ何時無常の風に誘われても、ああ人間に生まれてよかったと、喜び喜びお浄土へ往生のできるにとお育てが被られておりますか。私はかように喜んでおりますが、あんたはどうですかと、そういう法を施す、それが送りの役目じゃないか。ただご他人様ご他人様もらうだけで法制をしないというようなことでは、まあ寺の送りは楽でやじゃん、まあ目覚まさないかんぞとこう言うてもなかなか参りませんで、まあ情けないことだなと思いますが、昔から言いますわね、なんで染まぬかお寺の送り、法の色になで染まらんかね。だからなんで染まんかお寺の送り、高野のかかは爪まで黒えちで自然に染まっちゃう、やっぱり仏法に染まらなあかんじゃねえか、こう言うんですけどね、なかなかお坊様やお栗さんちゅうのはなかなか法を聞いてくれない。ところがですね、そのお寺のご住職は朝からちゃんとここで午前二席午後二席の私の話を聞いてくれた。おーにこれは私は嬉しかった。そしたらその方がですね、私の地方はとにかくその三部経を読まんならんとこです、もうとにかくそら小月さえ三部経を読むうちがあるし、目月の月行でさえ三部経を読んでくれとこういううちもあります。だからもうその、小月はもちろんのこと法事は言うまでない、目月の月行でさえもう三部経様三部経様ちゅうて三部経を読んでくれとこ、猫が死んでも犬が死んでも三部経、ネズミが死んでもネズミはねそういうことで、私一座の間に数えてはおらんけれども、まあ1万眼や2万眼は読んどるじゃろう。そのくらいその三部経を読んでいたけども、大無量寿経というお経の中にそんな極楽という言葉がないということは今日初めて聞いた。何万遍読んでいても気がつかない、ただ覚えたままをずっと読んどっただけだと。本当に大無量寿経には極楽という言葉はありませんか。ありますかありませんか、あんた調べたらどう。絶対ありませんよと。本当ですか。本当だと。わしはどんだけ調べてやらわからんけれども、極楽という言葉は大無量寿経にはありません。本当でしょうかって、そう疑うならいっぺんあんた今夜ね、 橋の先で我門尿勢一時仏とかやって一時ずつこの字を押さえて三部経の中の一番の初めの大無量寿経上下二巻読んでみたらわかるでしょう。極楽地言葉があったら私はいつ何時でも首切ってあげる言うたらお前さんみたいな汚い首いらんわやもん。いらんか知らんけどもこれはわしは命にかけての話じゃちぼっちゃわ。何も首切ってあげるったってわしの首をあんたが喜んでもらうわけはないけども一番大事な私の首じゃからわしの命をかけるということじゃ。だからとことんまで調べてみなせあるかないか。だからもう絶対ねえんだからとこう言うたらあったらどうしなさる、あったら首切ってやるちゅう、ならなかったらどうする、お前さん首を起こすか。それくらい御所の一大事は本当に力を入れてまあ味わってもらわないかんことじゃないかと言うてまあお話を済まいて我が家戻ってきました。だから夜中の11時半ごろに電話がかかってまいりました。そしたら息子がおじいちゃんへ用事があるんだそうよって言うんで、もう私はすでに寝とったんだけども電話口出ましたらそこのご住職がボロボロと涙こぼえて出るような様相ですわ。電話のとこでこう聞いてます。先生ありがとう、本当にわしはこの年になって何千遍何万遍三部経を読んでいても大無量寿経に極楽という言葉のない仕事は今日初めて私は知らしてもろうて、あんたがおっしゃることがまんだ疑わしかったので一時ずつ我門尿勢一時仏と橋の先で一時ずつ押さえて全部読んでみましたけれどもどこにも極楽ちゅう言葉ありません。ありがとうございました。うん、そうでしょう。それはなやから私は自信を持って何十遍調べた上で話をしとるんですから、私はあの責任を持っての話だから首切ってあげてもええと言うたんじゃが、あったということならあんたなんかくれないかんがや。わしは首切ってあげるっつってあんた何くれる、お寺半分ぐらいよこすか、お国の半分ぐらいよこすか。いやそんなことは冗談じゃけども、とにかくありがとうございました、これからも弔問させていただきますと。それは本当にそれからですね死に物狂いで法を聞かれてその方も喜び喜び、まあ、根性のお別れをしてらっしゃったわけです。ということはですね極楽というと、まあ、監視がですねこれはもう誰でもですが結構な世界で匠の恩敷をいただき、あるいは八苦毒シーの水を飲んでふわふわふわふわと遊んで歩くような世界を連想します。それが極楽という言葉です。ところが浄土と真実法度とこういう言葉を聞いたらですねいかにもその綺麗な世界であり、あるいは少女無垢な平等、みんなが喜び喜び主上サイドの活躍をさせていただける世界だから、百味の本時期というのはですねこれは百通りのご馳走が並んどるというこっちゃないんだそうです。今日あんた方がうちで、あおじいさんこういう方やものはダメだろう、このおばあさんにはあんまり仕分けの多いものはどうも血圧が高くなるということだから、なるべく減塩と言って塩を倹約をして、それでまああんまり辛くないものをと精神込めて嫁さん方があんた方に三度三度のご馳走を作るわけです。それをありがとうといただくのが百味の恩敷だということです。何もお浄土行かなければ百味の恩敷がねということじゃないんです。念仏者は今日の日暮らしが毎日が浄土向き、つまりお浄土へお浄土への道中をしているんです。だからどこで命が終わっても臨終待つことなく、外交を頼むことなし、平成五条のご宗派でありますから、だから毎日日にちが如来様が迎えに沈めに来て阿弥陀様とちょっとも離れられない生活が念仏者の日暮らしなんです。阿弥陀様の心が我々の心の中にいつもかも移り詰めに移っとってください。それがご神神だ。だからご神神中も特別のものがあるんじゃなくて 如来様の真実のお心、救わにゃならん、助けにゃならんという、そのあなたの真実のお心が、このドロドロの泥貝水の私の心に絶え間なく移っとってくださる、それがご信心なんですから、極楽と言って今聞いて、この楽しいとこじゃから、そういうところへ参らしていただいて、薬味の恩敷いただいて、八苦毒シーの水を飲んでと、こう考えてらっしゃる方はとんでもない間違いなんで、蓮如上人は極楽は楽しいところと聞いて、願い求むるものは往生せずというてね、そらね、ご上、まあ、極楽っていう世界は、そら百味の恩敷もありましょうし、八苦毒シーの水もあるでしょうけれども、だけどね、んだらね、そういうものをあんた方が、まあ、ごちそう呼ばれると、まあ、仮にいたします。そうするとね、食べたらね、必ずこれ出るんですよね。水飲んでも、ご飯食べても、食べた以上は必ず老廃物というて、トイレどうしても行かんならんでしょ。だから、私はおかげさまで、なかなかトイレは行きませんけれども、あんた方は一席一席に説教に、説教が済むとトイレ。だからあんまり長い話をしとってはいかんぜ。もなんでやったら、まあとてもおしっこが持たんねやもん。そのくらい一席一席にあんた方はトイレ。私はもう朝うちを出るときにしてきて、今日一日うちに帰るまで平茶らな。だからね、それはその人その人で違うでしょうけれども、私はそのどこでもあんまりその、トイレ行かんという、そういう、まあなんか袋が大きいのかしらんけどもさ、幸せだなと思っとる。それがあんた方ならお浄土行ってご馳走食べる、食べたら出るに決まっとるが、お浄土にはトイレはありませんよ。そんな不浄なものはありませんよ。清浄無垢の世界でしょ。な、食べたら出るに決まっとるというんですが、このね、お経様を呼んでみるというと、百味の恩敷なら百味の恩敷が、食産とすればたちまち厳選に現る。ああ食べたやなと思うと、思っただけでパーッとご馳走が目の前、眼前ですから目の前へ浮かんでくる。それを取って食べるんじゃない、その色を見、その顔を嗅ぐということで満腹をするということです。ぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃ食べる、腹いっぱいになって帯ほどえてんなことをやるんじゃないの。食せんとすればたちまち厳選に現れる、自分の目の前に百味の恩敷が現れる。それをむしゃむしゃむしゃむしゃ食べて、うまやたら味のやたら言うんじゃなくて、その色を見、その匂いを嗅ぐ、それでも満腹しちゃう。食終わればたちまち散す、まあ満腹したら今まで目の前にあったものが散するちことはなくなるちこと、それがお浄土だから、そのお浄土へ行ってですね、そういうのんきなことを言うって暮らす世界じゃない、心を入れ替えてもらうってこと。願土に至れば速やかに無常涅槃の生死です、すなわち大悲を起こすなり、これを回向と名付けたり。おしゃらあんた方は生じ人への向こうの見えん目であったんですけれども、お浄土へ往生いたしますれば、三世十方が一目にこう見えてきます。そうすると、今日あんた方のお友達の中で、同じ老人クラブで仲良いお話もしたが、あるいは遊びにも行ったが、旅行にも行ったがという、そういう懐かしい人々が毎年毎年この法名に記されるでしょう。そういう人々のことを今日思ったら、あの人はどこへ行っとるだろうな、あの人はどういう境外においでるだろうな、あんなに懐かしかった人々も一度会いたいなと思う心が仏様になったら、必ず旺盛になって、それでこの天元通という働きで三世十方をふっとこう眺めてみると、あのおじいさんはあの地獄で悩とるわ、いやこの仲の良かったおばあさんはガチ道で苦しんどるわ、まあそうでないかもしれんけれども、そういうようなありさまがですね、一目にこう見えてくるんでしょう。 ほんだら自分だけは幸せ、自分だけはおいしいものをいただいて、毎日苦しみもなく楽しみずくめで生活しているとしても、そういう人々を眺めると、すなわち大悲を起こした大きな仏様のお慈悲の心になったものが、なんで自分がじっとしとりましょう。友達ぐらいじゃないんでしょ、親でもあり子でもあり、さまざまな人々が先立っている。そういう人々があの苦しみをこの、境涯で泣いておる、そういうものが一目に見えたならば、じっとはしておれませんから、もうたちまちですね、あの人も救わねばならん、この人も助けねばならんと、そういうことで必ずお浄土へ往生した者は再びですね、迷いの世界へ現れまして、神通を現ずる。正真言にありますように、天神菩薩が有煩悩人間人図入生自恩自王下、こういうお言葉をお残しになったのが正真言に示されておりまして、お浄土へ往生したならばたちまち仏様になりました。そうして大悲の心を起こしまして、縁の深いものから片っ柱から御再度申し、みんなのものがお浄土に往生した。そこで仏仏想念と言いまして、仏様と仏様になって拝みや、わあよかったなと、こういう世界が苦行一生の世界だ、共に一緒に得する、同じ世界へ集まる、三代前の親も五代前の兄弟も、どんな境涯で親子になり兄弟になったかもしれない、せせ症状の父母兄弟なり、そういう方々とですね合わせていただく楽しみというものは、人間凡夫の我々の考えるような楽しみじゃない。仏様の楽しみというのは、あれも救った、これも再度ができた、この人も仏になった、よかったな、心から喜べる。